おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
さあ大晦日でございます。
はい、もう年内最後ということで、
今年もいろいろお世話になりました。徳松さん、
いや本当にこちらこそもう本当にお世話になりました。もう
そしてあの聞いていただいている方、本当お世話になりました。
本当にお世話になりました。ま
あ、さらにね、なんであの時カフェに来てくれてる方、
はい、
もう本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあね、いろいろやってまいりましたけども、まああっちゅう間の1年でしたね。
そうですね、うん、もうこれ番組が始まってもうね1年以上と、あとあのなんといってもあの100回を越しましたから、
うん、そうなんだよね、
うん、知らないうちに、
うんうん、
いやもうそれぐらい続いてますから。
そうそうそうそう、
まあ、振り返ればいろんなことありますけれど、
う
ん、
そう100回超えてたんね。
そうですね、うん、僕はでも100回っていうその喋ってた時は気づかなかったので、
うん、そうでしょ、
更新した時に気づきました、
うん、はい、それでいいんだよ、
ね、それぐらいのね、まあ、やっぱり
お前生まれて歩いて、
はい、うん、
歩幅の数数えたことあるか。
いやなんかその名言みたいになってますけど、ジョジョのあのサンドイッチ食べた数覚えてるのかみたいな。まあ覚えてないです、
う
ん、
そういうことですよ。
そういうことなんですか、
う
ん、別に振り返なくても前を進んでいけばいいんですかね。
うん、だと思う俺はね。
あ、なるほど。
だより日常に入ったってことですよ。だから
いやそうですね、
うん、
そう99回も100回も101回も同じ日常だったってことですよね、
うん、同じ1回同じ魂ぶつけてんだから、
はいはい、
回数で決めちゃか
ん。なるほど、特別100回頑張るとかね、うん、おかしいですから。
おかしいおかしい、はい、まあ分からんけどね、これ150回ただ忘れてただけだな。
アニバーサリー感すごい出すかもしれないですね。150回で
急に、
うん、急にクラッカー鳴らし出すかもしれないですけれど、
うん、その時にならんと分からんですよね、はいはいはいはい、なんかそうなんですよ。でも本当にね、やっぱりこう何回も思うんですけど、今日も、ね、朝、
はいはいはい、
カフェに来る時ですか、
うん、
毎回喋りますけど、やっぱ独特なストレス
独特なストレスから始まる朝
あれは。でも不思議でね、家から出るじゃない。で家出て俺自転車で来る予定だったの。自転車が一番いいんですよ、僕の家からカフェに来るのが。
そうですね、効率は一番いいですよね、うん、
駐車場代もかからない
し、いろいろな意味で、まあ、自転車が一番いいですね、
うん、そしたらコードネーム嫁さんが別件で、うん、多分自転車使っちゃってて、うん、
なるほど。まあ小木助には自転車1台しかないんですね、
う
ん、
ないです、はい、でもそわそわしちゃって、うん、で車では行かないって決めてたから、
うん、
まあ、歩くかと思って、うん、でも歩くとこれまた遠い微妙な距離、毎回 ね聞いてもらってる方なら僕行ってるんですけど、うん、ほんでまあいよいよいつもそれでも歩くんですよ、いつも、まあ、歩くから、
まあね、
もうちょっとやっぱり変えようと思って、自転車行くつもりだったからと思って、はい、で電車で来たんですよ。
おー、なるほどね、
一駅だけど、
はいはいはいはい、
ね、
まあまあまあ微妙な距離感ですからね、まあ電車で一駅って言った
ら、うん、でもやっぱ楽なんですよ、やっぱ電車ね、元山まで一駅行くの、あ、こんな楽なんかと思って、でこっからじゃあまた歩くとなると、また今度元山駅から微妙なストレスが
まあそうですね、
かかるから、あ、どうしたもんかなと思って、バスあるやんけと、
お、
そういえば
電車とバス使って
ね、あるやんけと思って。
ありますありますあります。
元
山駅からここまで、
ほんでバス停行くやん、
うん、
俺びっくりしたね。1時間に1本って、お前トトロの世界かと思って、これ名古屋市っすよね。
いやいや見ちゃいました、あの時刻表。
お、びっくりした。1時間に1本って、お前。
いや本当にね、
ね、
ポツンと一軒家
みたいな。本当また猫がほら通りっていう名前だから、もう本当ジブリかって思いましたよ本当に。
ああそうです。
でも結局歩いてね、ま
あ
ま
あ
ま
あ、本当に何かあった時は猫バスが助けに来てくれるかもしれない。
本当
時間外に。
いや嬉しい
わ。いやいや嬉しいわじゃない。
いやでも、
はいはいはい、
これはまあ俺よくあるの。でも、うん、俺このカフェでね、褒めるわけじゃないですけど、
はいはいはいはい、
本当申し訳ない。これね、もし聞いてる方とか、うん、カフェの人が、
うん、
分かる分かるって思うんだったら、
はいはい、
またなんかね、反応してほしいんですけど、
はいはいはい、
あるあるなんですけどね、うん、俺の中で、はい、来るときむっちゃ嫌なんですよ、ここのカフェ来る。
いやないないないない。いや何なんであの時カフェあるあるみたいになってるんで、いやそんな。
ただ、
はいはいはい、
帰るときはね、楽しく帰ってるんですよね。だから行きはよいよい、
そう、
行きはよいよい帰りは怖いの逆なんですよね。
いやいや、
だから行き来るときはとーってなるんですよ。でも、
はいはい、
まあお客で来るときもあるじゃないですか、
はいはいはい、
でお客で来て結構楽しい会話したら結構余韻みたいなもんもあるから、
あ、なるほど、ね、
割と歩いて帰るのが今度気持ちいい距離になるんですよ、は
い
はい、なんでしょうね、
いや、なんでしょうねじゃないです。なんであの時カフェあるあるはもう絶妙に奇跡的にあるかもしれないですけど、うん、少なくともカフェあるあるではないです、
ね、
行く時めっちゃ嫌だったら行かないですから、
いや、そう、はい、なんであの時カフェあるある
カフェあるあるであるのかな。
俺はね、俺は本当すごいある、
まあ、タツラウさんぐらいになると掃除機あったと思います。
ああ、そういうことか、あのタツラウさんっていうもう本当有名人ね、
ま
あ、もう
本当にもう有名
カフェの、もう本当ね、
はい、
これ本当不思議だなと思って、なんでだろうなと思って、まあもうこれさっき言ったみたいに距離とか、はいはい、いろんなこととかも絶対、まあ、
いろんな
要素があるんですよ、はい、でもまあ終わった後楽しく帰るからまあいいかとか。でもなんかね、俺昔からそういうタイプ、例えば同窓会とか飲み会とか、
なるほど、ね、
あとなんかあのあるじゃん、約束して、はいはい、例えば何月何日に何時に集合ねっつって、でもすっごい行くまで嫌なの、う
ん、
俺。
僕ね、それ結構そのタイプの方に出会うんですけれど、僕全く逆なんですよ。それどういうメカニズムなんですか、その約束すると。
いい、喋るよ俺。
いやいや、ちょっと聞きたいです、うん、むしろ。
で、はい、まあまあ先に言うと、うん、で行って後悔したことはないの、結局、
まあ、結局行ったら、ね、
むちゃくちゃ楽しいので、楽しいし、あ、うん、来てよかったなっ
って思うことが多いんですよね。
で行くときすごいや
ん。なんでですか。じゃあ例えば、じゃあ同窓会だったとしましょう、うん、はい、でまあその何月、まあ、来週の、まあ、日曜日、うん、予想会ですってなると、うん、いつ頃嫌になるんですか。
いや、もう最初から嫌だ。
だって、だけどなんかそのデータとしてあるわけじゃないですか、その同窓会行ったら楽しいなとか。
違うのよ、同窓会が嫌とかじゃない、別に徳松と二人で遊ぶでも一緒なの、はいはい、同窓会だからとか、そういうことじゃない。
どういうことですか。
つまり約束が嫌いなの俺。なんでかっていうと、はい、例えば、はい、なんて言うんだろう、その時その時の感情があるわけじゃん。
あ、はいはいはい、
で例えば今日徳松と飯行きたいっていう時は、うん、はいはい、もう間違いなく飯行きたいわけじゃん、
う
ん、
まあそう。
でも1週間後徳松と飯行くぞって言って、うん、1週間後俺そのテンション保ててるかどうかが分かんねえじゃん。
いや、それは相手にも同じこと言えますけどね。
そうそうそうそう、だから別に俺は逆で、
あ、なるほど、
だから俺はあんま約束しないの。だからその、だから逆に
その日相手がそのテンションじゃなかったら、まあ別にそれは、
まあ、いいよ、しょうがないね、
しょうがないねっていう。
だから俺の友達周りには俺の説明書は全部配ってあるから、ごめんけど俺はあの約束が嫌だから、あの当日誘ってっていうふうに一応説明書は配ってある、はいはい、
なるほどね。
で当日誘われて俺が行きたいテンションだったら行くし、行きたくないテンションだったら断るねっていう説明書を配って、
なるほど、うん、じゃあ来週の何曜日にって言われるのはもう漏れなく嫌なんですね。
そう、漏れなく嫌だ。だからそれもおかしいんだよ、もう頼む時あるからさ、うん、やっぱライブとかやったらさ、日にちは決まってるし、むしろ矛盾してるんだけど、
まあ、はいはいはい、
根掘り葉掘りお前に聞かれて、うん、話すんであれば、はいはい、あ、そういうメカニズム。
じゃあもう変な話、来週の日曜日もう同窓会とかじゃなくて、小木さんのもう誕生日パーティーやるよ。
嫌、うん、ですね。
いやいやいや、絶対楽しいじゃないですか。
いや絶対楽しい、
もう祝われること確定ですよ、小木さんのですよ。
で絶対
対もう絶対ハッピーな結末しかないじゃないですか、
うん、分かってる、分かってる。
そんな地獄みたいな誕生日会
なるわけない、
なるわけないし、うん、もう祝う前提で集まってますし、
うんうん、
それでも嫌なんですか、なんか予定が決まってるって、もうそこに
縛られるからかな、なんかね、うん、なんかテンションが分かんないから、その日の。
あ、なるほどね。
いや、行くんだよ、だから実際約束もするし、でもちろん絶対に楽しいから、
はいはいは
い、あのいいんだけど、でもできることなら、あの今日とか。 もうだからもうだから最近ひどいからもうその日誘ってがやっぱみんなだからそれでもやっぱ前日とか、
なるほどね、
何日前とかなんだけど、
だからまあ逆に僕の場合はなんかこんな無計画に見せかけて、
そうやな、
実は僕ね、うん、ここにこんだけちょっとお昼寝したいとかいう、なんか、なんかちょ、もうそんなスケジュールすら入ってる時あるんですよね。
いや、まあ、本当そうだよね。ここ本当、リスナーの皆さんにも聞いていただきたいけど、一回、じゃあ、徳松さんに、はいはいはい、お店をね、まあ、今、ちょうどランチもやってますし、夜もやってるんで、一回、お前、一週間のタイミングスケジュール、ちょ、書いてみっつって、
そうそう、
言ったら、かくなに書かんかったもんね。
いやいやいや。
もうなんか絶対、お昼寝入ってるでしょ。
はずいスケジュールになってるんで。
絶対そうだよね。
お昼寝入ってる。
お昼寝、お前、
これ、
ちょっと待って、お昼寝3時間取ってね、みたいな。俺この間玉ねぎ買いに行ってんだけどみたいな。
いやいやいや、そんなじゃないですけど、
そうやろ、
スケジュール組んでる割に、そうですね、スケジュールは見せたくないですね、確かに。
わがままだわ。
いや、なんかまあ本当になんか、なんだろうな、もうちょっとコーヒー、この時はコーヒー飲みたいとか、そういうことすら決まってるかもしれないですね。わかんない。
あ、でもそうかも。
そうかもしれないです。そうかもっていうか、そうです。だから。
だって結構カタクナに断るもんな。なんかこの日で、いやいやなんか、ちょっと打ち合わせ行けんかいなとか。
それはちゃんと予定があるからです。だいたい僕の場合で言うと、まあ録音があることが多いので。
でもその録音以外の予定も本当は入ってるわけ。だから書かなかったわけ
ですよ。いや、まあまあ、大概お昼寝でしょ。いや、なんでなんですか。いやいやいや、まあけど、それはだから僕は、やっぱりその、まあ、何、一日前でもいいから、まあ、予定が分かってた方が、あとその寝る、なんかこう寝ることが、これは共通点ですけど、寝ることが好きなんですよね。だからひょっとしてその明日何かこう何かが起きるかもじゃなくて、明日こういうスケジュールでもう全ては分かった上で
寝たい
とか、そういうことが、だから意外にこういう話など意外に自分堅実だなとか。
いや、お前めちゃくちゃ真面目なんだと思う、
ね、実はね、堅実説がすごい、
ね、最近そうだよね。
そうなんですよ、ね、
お前だってあれだもんな、俺があのグラス拭いた後もう一回拭くもんな。
まあ、まあまあまあまあまあまあまあ、聞く人が聞けば嫌みったらしい行動ですよね。人が拭いたもんもう一回拭くとかね。嫌味な、
堅実だもんな。
堅実とかじゃなくて嫌味です。
まあでもそうよね。
なるほど。いや、だからけど僕今、ちゃんとメカニズム聞きましたけど、若干まだふんわりしてますけどね。
なんで？
いや、なんです、まあ、
説明できてない。
いや、だからその気分と予定が合わない可能性があるから嫌だってことですよね。
そう、
そんなに波があるんですか、その日によって。
あるね。
だからその、いや、だって過去のデータで、別に僕もそんな粘るわけじゃないですけど、そんな嫌だった飲み会とかないんですよね。
ないのよ、別に。
だから大体行ったら楽しいっていうデータあるんですから、その人気分合うか分かんないっていう、その不安を抱かなければいいような気もするんですけどね。まあ、へりくつっぽくなってるかもしれないですけど。い
や
い
や、だから来年からは、じゃあそうやってみる。
行ったら楽しいと思えば、その不安に駆られる必要もない気もするんですけどね。
そうだよね。
まあ、けどね、なんとなく感覚的に、絶対あるんだろうなと思います。だから
逆に言うと、寝るときとかも、だから時間決めないわけ、僕は逆に。眠いときに寝たいとか、例えばだから、よくさ、はい、みんな朝昼晩きっちり時間決めて、大体おおよそ決めたり食うじゃない、まあ、そうですね、はいはい、俺はもう食いたい時に食いたい、ね、だから例えば腹減ってなかったら本当4時に食べる時がある。うん、朝ご
は
ん、
はいはいはい、
俺の中でもそれも朝ごはんだった
し、はいはいはい、
でもっと言うと4時食って腹いっぱいになって夜食わなかったら食わないの俺。だから1日1食の時もあるわけ。
なるほどね。
だからそういうなんていうの、
いや、なんかだからの割に小木さんのこうスケジュール帳とかめちゃくちゃマメというかきっちりしてるじゃないですか。
だから仕事だもん、あれ全部だもん。
ああ、なるほどね。
だから本当に本末転倒で、俺何回も喋ったかな、喋ってるかな、はいはい、なんかね、俺の夢は、はい、なんで仕事してるかっていうと、はい、 本当に恥ずかしいけど本当老後ゆっくり寝るために働いてるわけ。
老後ゆっくり寝るって言うともうなんかほぼ死みたいに死みたいな話になってますけど、まあけどそれぐらい
そうそう
余裕本当はゆっくりしたい人なんですね。
ゆっくり余裕を持って生活がしたいんだけど、それってなかなかできないじゃん。みんなもわかると思うけど、うん、そんなに要は働かないとさ、やっぱりさなんか生きていけないわけじゃない。
すごいなって思うんですよ。
だから、はい、仕事を怖いぐらい入れるのよ。
うん、
だからもう本末転倒なの俺の人生今のところ。
本末転倒ですけど、それがちゃんとこなせちゃってるっていうことがやっぱ僕は結局働き者なんじゃないかなと思うんですけど。
だから働き者だよ。だからそういう意味では働いてんだもん実際に。
だけど本当はもう働きたくないし、
全然働きたくない、
ずっと寝てたい、
寝てたい。それはもう間違いない。ずっと言ってんじゃない、俺の知り合いの人にはずっと言ってるから。もう本当に
けど実際はすごくね、ちゃんと働いて、うん、ちゃんとスケジュール組んでやってるわけですから、
うん、
いやー60過ぎても働いてんじゃないですか意外に。
まあ、不安でだ不安で働いてそうだよな。なんだろうな
寝るって決めたのに
ねえ。
うん、
でもそうそう、またさ、ほんで寝るの好きなのにさ、はい、ジジイになってきたもんでさ
いやいやだから
ちょっと起きちゃうんだよ。
いやいや起きて全然夢叶わないじゃないですか。
全然叶わないよ、
全然寝れないじゃないですか。ちょっと今だから、ま、それ年々寝れなくなりますよ。もうそのうち
そうでしょ。俺くそき、それ怖いんだよ。いやいやいや、
もうそれこそおじいちゃん60過ぎたら本当目覚めちゃいますから。
いや困るよそれ話が違う、約束は違うよ。
寝るために頑張って働いてきて60過ぎたら寝れなくなってたっていうね。まあ
まあ、だからやっぱ本当はやっぱ今を生きないといけないんだよな。だからやっぱ予定、ね、予定でな。
いやわかんないです。まあけどなんか今の話聞くとなんかそれそこになんかその哀愁というかなんかその生き様みたいのも感じるので、そんなもんなのかなとかも、
まあね、
思いますね生きてるって。
うん、なんだよまあね本当、まあでも今年も
はいはいはいはい、
ね、いろいろありましたけども、まあ楽しかったですね、なんだかんだで ね来年もっと楽しいと思うしね。
いや本当に、あのこれはまあいつもこうしつこく言いますけど、まず僕はこの名古屋でこっそりという番組がね、まあ、定期的に続けられてることがやっぱり僕にとってはもう奇跡というか、いやこれはもう本当にそうなんです、ま
あ、本人次第だけどね。
いやいやいやいやいや、これはねすごいことだ、うん、だってやっぱり今現在で言えば少なくとも何のよく言いますけどメリットが
ないよ。
なぜ続いてるのかっていうこの理由とか、それは
なんかあるの。
いやいやいや、だからそのたどり着いた時にはしかわからない。
お前そうやってすぐ煙に巻くだろお前大体お前の夢は煙に巻くんだよお前は。
いやいや来週じゃないです、来年はその煙に巻かれてたそのビジョンが、
ついに
明らかになる年になるんじゃないかなと。
あら、
思っております。これは
楽しみですね。
そうですね、まあ、だからまあ本当にまあ今までね、
まあでも今年そうだな、
うん、
もうだって数時間も経っちゃ
う。そうですね、
ね、年またぐわけでしょこれ今放送が、まあ、聞くタイミングはみんなが違うけどね、
まあ、違いますけれど、まあ、これ配信されてすぐ聞いてたとしたらもうほぼ年末ですから。
そうですよね、
ほぼ年末っていうかもう年末ですから、
うん、
もう
だから、
まあ、ひょっとしたらこれ紅白見ながら聞いてる人も
どんなんやお前紅白見ながら聞くって
副音声で聞いてる、
そんなパターンあんの
いやわかんないですけど、
まあ、料理と向き合った1年だったな俺は。
そうですね、まあまあ番組としてはちょっといろいろコンセプト自体変わったぐらいの方向性にはなりましたけれど、
そうね、早くあの普通の番組に戻したい、
ね、いやまあそれはやっぱり料理を極めて、このお店という土台ができた時にまた
水炊きうまかっただろ。
いや水炊き、いや急になんか思い出したように、
今年最後水炊きの話で終わろうよ。
本当に年末ね、本当はお店で
出せなかった、
忘年会したかったんですけど出せなかったのを、
まあ、来年ね、
おぎすけでちょっと僕だけ、リスナーの皆様には申し訳ないですけど僕だけ水炊き食べさせていただきまして、大変美味しゅうございました本当に。
でしょ、
はい、もう
しかも締めのラーメンまでうまかったでしょ。
いやそうなんですよあれね、あの鶏ガラで出し取ってるので。
そうなんですよ、
ちょっと醤油加えてね、もうまさにあれ鶏ガラスープになってて、
はい、やばいかんな本当に。まあまあまあそうなんね。
僕がちょっと気になってるのは、うん、やっぱりそのなんでしょうね、違う、カレーの話するときと、うん、水炊きの話するときの目の輝きが若干最近の水炊きの方が輝いてるのが、なんかやっぱり僕カレー頑張ろうっていう僕からするとちょっと一瞬気になるんですけど、まあまあまあまあ、そう
ね、料理にね話してて絶対に温度差は一緒にしとかないとダメだよね。温度差がずれちゃうとね。確かにちょっとごめん、あ水炊き忘れる、ごめん、そうそう
そう、ね、いやいや忘れなくてもいいんですけどね、いいんですけど、ね、まあまあカレーがね、うん、今年はオギスカレー、これが生まれたことも
そうですね、
2020年のもうね一番の出来事ですから
ね。漢字取りも早くできる、
ね、そうですね、まあ、そういったなんか部分にも目を向けれるように、
余裕が欲しいですよね
もうとりあえず今もうメニューのことで頭がいっぱいなんで、うん、多分来年も、
はいはいは
い、いろんなメニューを考えていきたいなと、
はい、まあ、というわけで、はい、あれですかね、本当に、うん、来年も続きますし、はい、いろいろ、
そうですね、
であとね、皆さんとも会える機会がいつか ね、
そうですね、
だからライブとかも本当コロナとかが明けたらやりたいですね、
また、はい、
まあ、いろいろ、はい、それこそ水炊きオフ会みたいなとかね、やってみたいよね。
あ、いいっすね。それ、ね、あ、それいいっすね。ね、
忘年会できなかったからって
。水炊きオフ会いいっすね。
うん、まあ、時期とかね、まあ、考えて。
きっとね、そういうまた、ね、時期が来ると思いますので。
そうね、狼とかも最近な。
あ、そうですね。ね、
そうだ、狼さんとか、なんかいろいろいるわけじゃん。その聞いてくれてる方とか。確かに、だから。嫌じゃなければ一回会ってみたいよね。だからそう、だからそういう会とかをやっぱ作らないと。
そうですね。これはもう名古こその会を。
そう、名古こそとしてね、もうなんであの時カフェは関係ない。
なく、そうです。
名古こそとしてどう聞いてるんだみたいな人も、中には、いるはずなんだよ、きっと。
だからまあ、ひょっとして、狼さんとかは、なんかちょっと、これカフェの話になっちゃってるなと、
うん、
そういう寂しさを感じてたかもしれないので、
まあ、寂しくはないかもしれないけど、うん、まあ、カフェの話しかしてねえし実際
っていうか、もっと言うとあのメニューの話しかしてなかった、
ね、まあ、確かに。
なんで、まあ、来年はその名古こそとしての部分も、
うん、そう、もうちゃんと出していきたい
ね。いろいろできる1年にできたらなと思いますが、はい、まあ、とにかくこうやってね、まあ、聞いてくださった皆様の
本当に感謝してますし、
で今こうやって、うん、更新し続けれてますので、うんうん、ぜひ来年も
本当頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、
はい、ということで皆様本当に、
うん、そうですね、お前すぐ俺の引っ張って締めたがるよな。まあ、いいよいいよ。
いや、すみません。
これで行こうよ。
行きますか。俺ら僕が締めちゃっていいですか。
いいよ。
ということで。
だ一応、はい、最後に言わしよう、はい、本当に今年もありがとうございますし、
うん、
来年もよろしくお願いしますっていうことだけは言わせてください。
ね、はい、はい。ということで皆様、2020年本当にありがとうございました。2021年も名古屋でこっそりよろしくお願いします。それではこの曲でお別れしましょう。僕の部屋から父さんで、いい風吹いてるです。それではまた来年、さよなら、
良いお年を。
良いお年を、
yeah。誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌ってる、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに